ドキャスト JP は国産木材に携わる私たちが日本の林業や製材業、木材についてもっとたくさんの人に知ってもらうため情報発信を行う番組です。私山本です。よろしくお願いします。前回前々回とですね、引き続きまして、12月に行われました公開録音の様子をですねお届けさせていただいております。今回で3回目、最後の配信になります。内容かなりいろいろ多岐にわたっておりましてですね、いろんな話をさせていただいているんですけれども、今回で最後ですね、最後質疑応答なんかのところもですね少し収録させていただいておりますので、本編の方、ごゆっくりお聞きください。よろしくお願いします。
畑として使いたい山と、はい、その例えば原生林とかね、いっぱいあるじゃないですか。面積的に言うと多分日本の国土のかなりの部分が原生林だったりとかってあるんだ、北海道なんか多いのかなって思ったりするんですけど、誰も手入れてないんですよね。でそういう状態の、森林自体も例えばその二酸化炭素を固定しますみたいな意味で、うん、非常に環境的にはお役目を果たしてくれてるわけですね。だから私前公共事業の評価員っていうのを昔やってたことがあって、森林の便益って溶剤として出せるっていう便益よりも二酸化炭素固定便益の方が高いんですよね。
高いですね。
よくご存知だと思う。はい、でこんな話なんだってその頃すごくびっくりしたんですけど、でも逆にその二酸化炭素を固定するっていう役割を果たしてくれてること自体は全然すごくありがたい話ですよね。で私たちがその畑だよってさっき言いましたけど、畑だと思って木を使ってるのもやっぱりそういう言い方を変えると二酸化炭素固定をしたいんですよ。だから二酸化炭素を固定して、まあ畑ですけど、二酸化炭素を固定している、木を切って、燃やしてしまうんではなくって、木の形のまんま、例えば家を建てて、それが、例えば100年その木の形のまんまいてくれたら、それはその100年間は二酸化炭素を固定していてくれるわけなんで、やっぱりそういう意味でも環境に環境に寄与してるっていう言い方あんまり私好きじゃないんですけど、でもやっぱりそういうことですよね。だから畑として見たい山と、それから放置林になってしまったり、今から人間がどんどん減るって言ってるのに、そんな山日本中の山をねみんなが手仕事なのにできるわけがないじゃないですか。だからやっぱりどうしてもそういう場所って出てくると思うし、海岸線なんかもそうですよね。絶対全部のこんな三重県みたいにリアス式のとこで絶対全部の海岸線を人間が管理なんかできるわけがないんですよ。だからやっぱりあとはこうどういうふうにそれをうまくコントロールしていって、人的被害の方に行かないかっていうようなことをポイントにしていくしか、大きな話をするとないんだろうなって思うんで、その中で、原生林だったり、この子は二酸化炭素を止めてくれてるから生きてていいよっていうのと、この子はちゃんと材木になってねっていう子を使い分けるっていうか、はい、売れる場所も変えるっていうか、それでいいんじゃないかなっていう気はしますけどね。
林業としては成り立たないところっていうかね、そういうところは寄付してもらったらどうですか。
寄付ですか。
三重県へ手挙げる人結構いるかもしれません。
ただ今度ちょっと今話飛ばしてしまった国税、国の税の、あっちはどちらかというとその手が入れられないところに向かって森林整備をしようという方に使われるそうなので、それはこれからうまいこと回していかないかなというところでしょうかね。
寄付してもらわない、寄付それぐらいしないと多分もう荒れ放題なとこはもうそれこそほったらかしですし、
はい、
お金なんか絶対にねもうかけないでしょうし、期日を決めてここまで手を挙げたら少しね費用で買い取るとかっていうふうなことをすればぐっと僕は そういう山が集まってくるんじゃないかと、
ね、個人が県とか国に寄付するということ
ですね、はい、そういうことですね。
これしたい人いっぱいいるんです、今。
え、そうなの。
もうやっぱり自分のところで山持てられないですし、その切ったら、まあ、植えなかみたいなところもあるので、もうできたら、まあね、切ってもらったにしても土地だけでも話したいっていう方いっぱい見えるんですけど、取ってもらえないんです。まあ、県はちょっと僕聞いたことないですけど、松阪市さん、まあ、多分大きくても小さくてもだと思うんですけど、まあ、多分制度としてないとかだと思うんですけど、それはなんていうかね、持ってもらえない、
その負担があるとかそういう意味じゃなくて、お役所的な、これはそういう制度なんで、前例がないんでちょっと的な感じっていう、うん、
多分、まあ、その本当にすごく価値がある山だったら本当に寄付として成り立つのかもしれないですけど、まあ、そうじゃないような、やっぱりもう維持困難な山をその持ってくださいっていう風にしても、なかなか持ってもらえないっていう話ですね。
それこそなんか保安林っていうんですか、あ、よくわかんないんですけど、そういう性質の違うものとしてこう持つとかっていうのは ありなんですか、なしなんですか。
保安林も結局はその個人さん、まあ、持ち主が国とか県になるっていうわけではないので、保安林っていう色付けをすることで集中的にその公的な資金をつぎ込むっていうことはできるんですけども、まあ、あくまでも所有者のものっていうことになります。
そうだね、だから収益が出るところは、ね、民間で頑張って手入れしてもらえばいいし、もうそうでないところはもう本当にその環境のためというか、多分環境のためにお金をかける一般の方は少ないと思いますから、そこはやっぱりもう、ね、そこに個人のところに税金が入るのまた問題になると思うので、はい、もういっそのこと寄付してもらったり、もう買い取って、まあそこは、
まあ、その買い取るっていうのはやっぱり難しいみたいなんですけども、まあ、今ちょっと国の方で言われているのは、いわゆる市町ですね、市長に管理権を設定をして、まあ、その森林を例えば20年15年なり20年間管理するのを、まあ、市町に任せるっていう方法を取って、そこに対して国が新しい森林環境税を当てるっていう風な仕組みが動き出そうとしているところということです。
それはとても朗報だと。やっぱある程度そういう風にしていかないと本当に無理なところがね、すごくもう公共事業にしてしまえばどこからでも気は出ますし、そういう再造林することも技術的にはできると思いますので、もうこれとても素晴らしい動きかなと思いますね。
その都市計画みたいな感じで山もそういう計画が作られていくということですかね、今後は。
その所有者さんがもう手入れ線っていうところは、例えば亀山だったら亀山氏が、はい、変わって手入れをしていきましょうっていう、まあ、協定みたいなのを結んで整備していくっていう、
なんかあれですね、まあ、そうなったらいい山っていうのはたくさんあって、だけどこうなんか僕ら商売で丸太を製材している立場からすると、はい、なんか一緒くたになりそうななんとなく予感がしちゃって、
それは私もちょっと怖いな。
そう、この山はいいけどこの山はダメって今の話じゃないですか、うん、手が入るとこ入らないとこ、お金になるとこならないとこだけど、こう全部お金にならない山っていう風にされちゃって、本当は切ったら製材として価値が出るものな、それこそバイオマスとかもそうですけど、この丸太をはここの山やったらいい価値があるのに、そっちの方に行っちゃうであったりとか、
それはでも行政がそれを見極めて、ね、そういう運用すればいいじゃないですか。
そう、見極め、
ね、見極めるのがすごく大変でしかも今回のできる制度が県がやるんじゃなくて市町が市長がやるので、はいはい、まあ、市長の職員さんがそれを見極められる か、
どうか、
まあ、もちろんその、ね、地元の自治体さんなり事業体さん林業をやってる方とか、はい、組合さんに相談しながら進めていくことになると思うんですけども、やっぱりそのせっかくこう出せる木使える木がそこに植わっているのに、それをこう安易に環境林にしてしまって整備だけするっていうのはもったいないなっていうふうには私も思ってます。
そうですよね、それこそ大森さん途中言われましたけども、行政で自分うちの山を使いたい、うちの山を使ってこう庁舎を建てるっていうのも行政の話だし、その実際には その製材をするとかっていうのがかなり難しいのにこう迷惑を被ったみたいなのがたくさんあるっていう話だったじゃないですか。でそこもそうですし、その実際山のこう選別をするというか、これは良くてこれはダメっていうのを選別するのも行政で考えると、なんかこうあれですね、なんとなく自分が思うのは、その僕ら民間でやってる仕事をしている連中とやっぱり行政っていうのはこう近いようで、すごいこうなんかこう分かってもらえてない感がすごいあって、こう 今ですらそうなのに、これから大丈夫なのかっていうのはすごいあって、まあそういうことを考えているというか、まあそういう世の中に今なりつつある中で、本田さんみたいな人がこうやってこういう場所で来てもらって、まあかなり春のむしろされてますけどもなってるっていうのはこうやっぱりいいことだなっていうふうにちょっと今、ね、思ったりします。
もうちょっとでも確かに特にその林業普及指導員っていう立場で言えば、もっとこう事業体さんの製材所からこう川上から川下までのそれぞれの意見を吸い上げて調整していくのが仕事かなというふうにも感じているので、本当に勉強ですね、まあ、
すいません、なんかやり玉に上げるためになんか一番真ん中に座って一番大変な立場にある人なのに、えらい席に座ってしまったなと今更後悔していますけど、
僕は去年屋久島に行ってきたんです。で屋久島は今屋久島庁舎を建ててるんですけど、それこそ材の調達で1年で設計で1年とかなで建築をするというので、こうすごい長いスパンでまあ、その庁舎を建てることに、地杉って言われる、まあ、いわゆる天然の杉、屋久島杉ではなくて植林した杉ですね、屋久島でそれを使うということで、はい、すごくいい取り組みやなと思って僕見に行ったんですけど、でしかもその地杉をまあまあ、こう本土へ、まあ、売りたいですね、板材にして、でそれを要は民間の製材業者がだけがやるんじゃなくて、まあ、行政とか組合とかそういう人らで一つの会社を作って、でそれを製品にして、まあ、それを、まあ、売って商売にするっていうスキームやったんですけど、もうちょっとしたら完成するんですね。
ほんまですか。
そうなんです。でぜひ一緒に行きましょうか。
屋久島ツアー。
屋久島ツアー。なんかね、すごくいい取り組みをしてるなと思って、なかなかね、大梅さんおっしゃったようにその設計が決まってて、もう完成の時期が決まってて、さあ材料調達でドタバタするっていう、そのなんかありがた迷惑的なお話から言うと、やっぱりまあ現実的にまず材料を調達するところから始まって、じゃあそれをしっかり使うっていうための設計をするというか、まあ、それが結構リアルに見えると思うので、すごくいい取り組みやなというふうに思っています。
建築をやってる人間が、建築の材料として例えば RC だったり鉄骨だったりっていうことを考えるのと同じように、その建物を建てるための材料としての木材っていう目でしか見ないと、これは山に生えてる元は生えてた木なんだよっていうところをやっぱりどうしても忘れがちになってしまうんですよね、はいはい、で山に生えてる木だからもちろんばらつきもあるし品質の違いもあるし、それから、専門的な話で言うと含水率やっぱりすごく大事なので、含水率をどうやってその山から実際に現場に来た時までの期間で落とすかっていうところが、もうそれこそ星の数ほどうんちくたれがいて、いろんなことをみんながやっていて一番苦労していて、で一番大事なとこなんですよ。で時間もかかるし、まあ、そのいろいろノウハウがあったりするんですけど、例えばでもそれは建築をやっている人間に私みたいに山のお友達の方が増えてきちゃうとすぐその、はい、怒った顔が目に浮かんだりするのであんまり変なことできないんですけど、普通は知らない、うん、山元、
はい、
例えば建築屋さんが鉄骨を作ってる工場の職人さんをそんなに直接知らないのと同じぐらい、山の木こりさんを知らない人の方が圧倒的多数なんですよね。普通そうですよね。普通そうですよね。ごめんなさい、私がレアケースです。でなので っぱ分からないんですよ、はい、あの別に悪意があるわけじゃなくて分からないので、例えばさっき言ったようにあの工業製品のように、工業製品だったら 何ミリの越後が何メーターで何十本いります、何百本いりますっていうのが発注書を出せば、納期何日できますっていう、はい、そういう世界の中で全部の仕事が回っているから、木材も同じように何センチの何センチの長さ何センチのものが、いついつまでに何百本入れますっていうと入ってくると思っている、うん、はい、でかつ多分今は入ってくるんですよね、
う
ん、
実際
はね。だからそこにいやいやあの地元の材ですとかっていう変なあの良かれと思う思い入れを入れちゃうと、はいはいはい、できるわけないじゃない、
ね、途
端にできなくなるんですよ、うん、別に何でもいいって言ってくれたら多分そういうふうに今工業製品と同じような扱いで木が扱われていて、はい、特にあの大規模建築の場合は同じような扱いで扱われていて、同じようにだから出さなきゃいけないってあの製材の人も思ってるからあの入ってきてるんですよね、はい、でそうすると余計そういうもんだと思っちゃうわけですよ、はい、でも実はそういうもんじゃなくって、あの三重県の木に限定ねとか言われた瞬間にみんな三すくみ状態になるみたいなねそんなのあるわけないじゃないみたいになってしまうわけですよ。とか含水率じゃあいくつ以下ねって条件がついた途端にわあ大変だっていう話になったりするわけですよね。だからそこら辺がやっぱり建築のをする人間があの木造っていうのは、鉄骨造でも RC 造でもないんだよ、プレハブでもないんだよ、木は山に生えてるのがとりあえず、まあ、この人が切ったかどうかは別にしてとりあえず最初は山に生えてたものを使ってるんだよっていうことをやっぱりちゃんと頭に入れた設計をしなきゃいけないし、頭に入れた工事をしなきゃいけないっていうことはあの非常に大事な要素なん、木材を使っていく上の大事な要素なんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、例えば商売でやってらっしゃる方とか、行政の方っていうのは一個一個の家 の, そのレアケースを相手にしてたんじゃ、結局全体としての、いろんな計画だったりとか話ができないので、やっぱりどうしても大きなものっていうふうに話を持っていくんですね。あのもちろんだから生産高が伸びたらいい話なん でそうすると、今言ったように工業製品と同じように何センチの何センチの何メーターの材料をじゃあ、2週間の納期でこの現場に入れてくださいねって言った時にさって動けなきゃいけないっていうことを要求していることをなかなか発注側が気がついていないっていう、なんか非常にその、その間の流れの中 あのお互いになんか良かれと思ってやってるのに知り得てないみたいな、なんかそこら辺があの今割とネックかなっていう気がします。でさっきの最初の話に戻ると、はい、案外エンドユーザーの方がそれが分かってる、あの住まい手さんの方がそれのことが割と分かっているなっていうふうに逆に私は実感として思いますね。それを商売にしてる人たち、工務店だったり大工さんだったり、製材屋さんだったりの方が逆にその工業製品と同じように出さなきゃいけない、うん、できなきゃいけない、こんなもん困るわっていうクレームの出し方をしているような気がします。だからもっとエンドユーザーの感覚に近い感覚を理解して、はい、その元の出し元側にあのその情報がうまくいくように、
はい、
だから本当に川上から川下までのその流れの中でみんながあの相手が何が欲しがってるかっていうことがよく分かった状態でやっていかないといけないんじゃないかなっていうことは非常に思いますね。
なるほど。あのまさしくね、あのこのウッドキャスト JP っていうポッドキャストを始めたのも、まあ、その辺が一番この思いのきっかけで、 なんか僕らの仕事って分かってもらってないよねであったりとか、っていうような思いが実はあって、
いや、まあ、でも山本さんの仕事って、うん、はい、私も建築長いですけど板ばっかり引いてる製材所があるんだっていうのは初めて知りました、
まあ、多くはないですね、全然多くはないです、はい、
やっぱりレアケースですよね、かなりね。あの逆に多少木造してても柱とか梁とかっていう風にはピンとくるんだけども、で板も分かってるんですよ、板使うのも分かってるんだけど、 板だけ製材している製材所があるっていうのはやっぱりなかなか知らない、うん、なのでやっぱりあのさっきも言ったけど板に要求される性能と構造材に要求される性能が違うんで当然あの違うところが製材するべきだし そういうそれでこそいい材料ができるっていうところなんでしょうけどそれをもっとエンドユーザー側にもやっぱ分かってほしいしエンドユーザーから一つ上の施工側にやっぱりもっと分かってほしいですよね、はい、っていうのはすごく思いますね。
ありがとうございます。あの実はですね、気がついたらもう時間をちょっとオーバーしてまして、そうかなり盛り上がってたところなんでねこれからもう少し話 したいところなんですけども、まああのまあ、時間の都合上もあり、まあ、ちょっと締める前にあのもしよかったらこういうこと聞きたいなっていうことを、ある方もし見えればいかがでしょうか。あ、はい、すいません、ちょっとマイクの方。
すいません、今日。
あ、大丈夫です。
今三重県のこと話してるので、すごく勘違いの質問かもしれないんですけれど、私先だって北海道に行ったら。タクシーの運転手さんまでが北海道の森林は今中国人がどんどん買ってて、水源地が、危ないとかねタクシーの運転手さんまで現地の人が言ってて私たちもこの辺でそういう話を聞くんだけどそれって本当の話なのってすごいクエスチョンマークなんだけどそういうことが三重県でもあるのか北海道に限ってそういうことが起こってるのかちょっとごめんなさい、もしかしたらむちゃくちゃへんてこりんな質問かもしれないんですけど。
それどうなんですか、福君で。あ、小森さん、はい。
三重県でもそういうふうに言われる話を私も聞いたことがあるんですけれども、なんか出るんですよね。売買をする場合は、お互いの姉を、県に届けるみたいな制度が一応あって。で
その森林をってことですか。
そう購入する人と、持ち主さんが誰ですみたいな話は出るん で一応その、情報としては、県ですね県が入手できるような状態にはしてるっていうふうに
窓口が市町 で県に最終的に上がってくる
っていうことが一応サポート体制としてはありますよっていうことが一点とあとその非常に、噂話的にそれ広がるケースが非常に多くってでかつ、割とこう悪意を持って語られることが多いので非常に私はそれ聞くたんびに危惧してるんですけれども実は日本も世界中の山をいっぱい買ってます日本人が、はい、日本人も世界中の山をいっぱい買っていてで それ避難しないで人がうちの山買ったら避難するのっていう割と短絡的な島国根性だなって私はよく思っていますで、実は日本人は非常に海外の山にひどいことをし続けていてまあ、今ね日本の国内の山をね何とかしようって話になってるんで少しこうシフトしてますけれどもそれこそ、高度成長期は純朴な人が住むところへ行ってあの山の木欲しいんだけど売ってくれるかって言って現地の人がうんいいよって言ったら次の日にはハゲ山になってたみたいな切り方を世界中でしてきたという経緯もあるわけですよ。で、まあ、それは木の話ね。で、やっぱり山を買っているっていうケースもその悪質な話じゃなくて、いい山を買いましょうとかよその、国の山を森林を買っているという話も実際に日本の大きな大企業が、外国の山を買っているという話もあります。それが水源地の場合もあるはずです。なのでもう少しグローバルに海外の人がだって日本人がやれないって言ってるのを買ってくれたんじゃないぐらいのなんかそれでもいいんじゃないかなと思うんですよね。もちろんね 問題のあるケースもあるだろうし、問題のないケースもあると思いますけれども、もう少しニュートラルに、特に海外の人が日本の山を買うこと自体は、日本人も海外でやっていることだよっていうぐらいのスタンスで、その中でひどいことが行われたらもちろんひどいけれども、そのことの行為自体を、非難するっていうのはどうかなっていうふうに思っているので、割と非難的な話をよくね、噂話を私も聞くので、
なんかすごくね、タクシーの運転手さんの話の感じだと、はい、それって本当なんかリアリーっていう感じで、神話、なんとか神話みたいな感じに聞き取れたので、それでちょっと質問させてもらいます。すいません、ちょっと話題から外れるかもしれません。
その、まあ、川口君のところなんかはその山本さんから山を実際買って切ってるわけだけども、リアルな話、海外勢が買いに来て自分のところも買いに来て入札だってみたいな、そんな話とかってあったりしたりするの？
それはないですけど、うちは本当に立ち木を買うんですよね。山土地ごとじゃなくて立ってる木だけを買わしてもらって切らしてもらうんで、仮にその先はほどのような話でそこの入札に外国の方が入られたとしても、それってもう立ち木の権利だけなんで、今危惧されているのとは全くまた違う話だと思います。その立ち木を切るためにまあ入札してるんで。
じゃあその大森先生が切られたのが、その日本人が昔したの木を実際買って言ってたけど、買ってるのは木じゃないっていう話、今の、 その中国人がっていうのは、
その、うん、危惧されてる、うん、悪い噂を、
悪い噂、うん、
これを今言うのがどうなのか、
まあ、もしあれだったらもう
あれです
PP では
その水源地を確保することによって、日本の人が使う例えば水とかそういうものに対しての利用料を求められるっていうのが、そのね、いけないと危惧されてる部分
という噂
の中でね、うん、それを危惧してるっていうのがその悪い噂の部分やと思うんで、まあ、そういうことですね。立ち木がどうこうとかじゃなくて、
あっていう次元というか、はい、買ってるものがそもそも違うよっていうような噂が、
そうです、悪く方向を向けとるのはそういうことを目的にしてるんじゃないかっていうことを、うん、考えてるからだと思いますね。
まあ、あくまでもそれも噂の範囲内だし、実際にどうかっていうのはまた別の話だから、っていうのはあるけども、そもそも日本人は海外の山いっぱい買いまくってきたから、まあ、そんなことを言う権利あるのないのっていう話でもあるってことですか ね、
水源地寛容便域とかっていうの森林にあるんですよね。だいたい山の上から水湧いてくるんで、はい、うん、山が良ければいい水ですよね。でそのどこが水源地かっていうと、だいたい山奥に決まってるんで、まあ、そこが荒れ果ててくると当然水も悪くなるとか、水が水脈が枯れるとか、いろんなケースがあるんで、やっぱりすごく大事なことなんだと思うんです。森林を管理していくっていうのは、さっき私が言ってたその畑的な発想じゃなくって、水源としても大事ですよっていうことがあるんですね。それはもう何人がやろうが、どこの国だろうが、全部同じ話で、水源地っていうのはやっぱ大事にしなきゃいけないんですけど、今日本の中でもその水源地に例えば風力発電所建てちゃったりとか、太陽光パネルが並んでるとか、
今最近太陽光パネルすごい見るようになりましたね。
だからあれも私は反対の立場ですけれども、でも例えば賛成する側の方も、そこが水源地かどうかとか、これを建てることでその水源としてのそのことを損なわないかみたいなことは、多分その確認の項目の中に入るような結構大事なことなんだと思うんですよね。だからこそその山を、日本人が持ってて放置してても誰も何も言わないけど、外国の人が買うっていうとおいみたいな話に多分なるんだろうなとは思いますね。はい、すごく山の中、森林の中のすごく大事な役割が一つはその水源を、守るっていうことだと思います。
実はまあそういう役割がある、まあ、いろんな機能がある中の一部で、そういうもかなり重要な機能ですよってことですね。ありがとうございます。じゃあすいません、 まあ、ちょっと時間がねだいぶ来てしまったので、まあ、公開録音自体はこれで一旦終了にして、あとは残った時間、ここは、今4時前ぐらいで5時ぐらいまではいいよってことなので、よかったらみんなで話をワイワイになってね話してもさせてもらえればなというふうに思いますので、一旦今日はここで終わりますでっていうので、ちょっとですねいつもこれ読んでるやつがあるんでちょっとこれだけ読ませてください。そうですね、緊張してきた番組へのコメントは、ツイッターからはハッシュタグウッドキャスト JP をつけて、ツイートしてください、メールの方はメールアットマークウッドキャスト .jp にお願いします。 iTunes へのレビューもお待ちしております。 iTunes からウッドキャスト .jp と検索してください。 Facebook ページも、開設しています。 Facebook アカウントをお持ちの方はウッドキャスト .jp と検索してください。ですね、ホームページもありまして http://goodcast.jp にアクセスしてもらうと過去のアーカイブを参照できます。コメント、メール、レビューは番組で紹介させていただきますのでよろしくお願いします。ということで、まあ、テーマもなくどうしようかなと思ってたんですけども、蓋を開けてみればもう少し話をしたいみたいな感じがありますので、すごい良かったなというふうに思います。まだ話し足りないことたくさんあるんじゃないかなというふうにお見受けしますので、またちょっともう少しこの後延長戦で、はい、やっていきたいと思いますので、まあ、一旦公開録音はこの辺で終了したいと思います。皆さん今日お集まりの方々、そしてゲスト、及び、パーソナリティの皆さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
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 ありがとうございました。